ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回ね、食品加工会社がね、ちょっと数年かけて事業承継、
そうそう、やろうとしてたら、
事業承継社員さんが、ね、MA というかね、していこうっていう話だったんですけど、社員さんがここに来て手を挙げてくださって、
そう、社員、ありがたいことですよね。でもね、社員さんがね、
いや、でもそれだけの関係がちゃんとできてて、そういう社員を育てられてるっていうの
が、ね、そう、この会社を継ぎたいって思うね、社員さんがいるって、いい会社なんだろうなっていう、ね、裏付けでもあるじゃないですか。
今日はなんかね、その時に社員承継のちょっと注意点みたいな話をしたいんですけど、今ふと思ったんですけど、初めはね、ちょっとどっか売り先、それこそ買い手探そうみたいな、テーマなわけじゃないですか。ちょっと時間かけましょうって言って、社員さんが上がってくるって、これどういうことなんですか？その、やっぱ時間が経たないとその話にならないけど、なったって。
いやね、これもね、割と、社員さんじゃなくて息子さんが、相手探してる間に継ぐことになったとかいう話もあるんだけど、
はいはい、それはなんかイメージがいくな。
これね、社長がやっぱり第三者に承継するっていうことに対する覚悟がこうしっかり決まってくるっていうのかな。
ほうほうほう。
それでそんな話も社員さんにもしてみたくなるっていうこととか、息子さんにもね、第三者承継しようと思うんだっていう話をね、初めてしたとかね。
なるほどね。
それまで漠然とした不安だったのが、
はいはいはいはい。
アドバイザリー契約を巻く、で、企業概要書作っていく、
で、
自社の良さとか、その、誰に継いでほしいかとか、いろんなことを考え始めたときに、第三者といえば、うちのあの社員のあの子でもやってくれたら嬉しいな、みたいなことを、やっぱりこうイメージが具体的になっていくんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。だから社長側が、
そういうの。
なんかこう、確信めいて思考していくプロセスで、今まで見えてなかったところが光が当たってくるってことが起きて、社員さんっていう話か。
そう。僕らもほら、相手を探すときによく、水平統合、垂直統合っていう話はよくしますけど、どういう、取引先、具体的にイメージしてくださいっていうとね、急に、あの会社引き継いでくれるかもみたいなのが、急に出てきたりとか、やっぱりこう、なかなかね、日常的には、考えないので、承継先がどこがいいかとか、そういうテーマでやっぱり具体的に思考が始まるんでしょうね、やっぱそう、そうやって。
なるほど。すごい、一番引っかかってたところがスッキリしましたけど、そんな中で案件化になって社員さんが
出てきた。そう、でもね、普通ね、これね、M&A 仲介会社だったらね、止める可能性があるよね。
あれにならない。
そうそう。やめた方がいいとかね。やっぱり。
社員じゃない、売り先探しましょう。
そうそう。
なるほど、なるよね。
なるほど、なるほど、これ金になんないみたいなね。
ああ、そうですね。
まあ、そういう意味では、僕も常に。
なるほど。それ結構、今、やっぱさらっとですけど、結構えぐられますね。
要は、そうそう。
ね、中に、継ぎたいっていう人がいたって話なのに、いやいや。探しましょうって。
おいおい、みたいな話。大変です、みたいな。こっちはね、別に、いい承継者かどうか。でも、大事なのは、あくまでもそこですから、それこそね、前回もちょっと話したみたいに、社員さんがね、全然分かってなくて、継ぎたいって言ってる可能性もあるわけじゃないですか。リスクとか、あんまり考え、当然考えられなくて当たり前だから。なので、まあ、一番最初に僕らが、社員承継、承継って聞いて、一番最初に、まあ僕自身がやるのは、その社員さんと面談させてくださいっていう話ですよね。
ああ。
その
上で、ね、力量も含め、腹も含め。
まあ力量が測れるほど僕も偉くはないんだけど、ただ、基本的には僕はやっぱり、相当の覚悟がいるし、やっぱ基本的にはやっぱ、あんまりおすすめはしないというか、
はい、はい。
手数料が欲しいからじゃないですよ。
まさかのね。
いや、だから反対するんじゃないけど、やっぱりね、こう、 まあ、場合によったら連帯保証さえも負わなきゃいけなくなるし、それご家族にとってもね、水だったりするわけじゃないですか。だからしっかりと奥さんとも話しておいた方がいいって言うし。
そうですよね。奥さんからしたら普通になんか就職して社員に頑張ってると思ったら、俺ちょっと借り入れして会社買うことになったみたいな、ちょ待ってよって話よね。
そう。
確かに。
そういうところもね、ちゃんと家族のね、支えがないと経営者なんか絶対できないと思うし。はい、
本当そうですよね。うん、
なので、で、そんな話を一番最初には絶対しますよね。
なるほど。
だから、まあ、そこまで話しちゃうと、もう僕以外の FA が立つっていう、アドバイザーが立つっていうことはちょっとやりにくくなるんで、やっぱりもう膝詰めでそこまで話すとね。
ああ、
うん。なので、いつも言ってるように、売り側に一人、買い側に一人のアドバイザリーモデルではなくて、
なるほど。
うん。社員承継の時は、もう、仲介的な形にならざるを得ないことになるんですよね。
ああ、そうだ。なるほどね。面白いですね。これまで散々仲介のね、構造上の問題の話してきましたが、社員承継という目的になった瞬間に、むしろ、仲介、まあ、モデル的に、仲介モデルの方が、関係性に入っていく上ではいいのか。
そうですね。両者の間に立って、双方の思いを受け止めながら、で、この時に大事にしなければいけないのは、だから、もう、すごく概念的な話になりますけど、この会社を承継どうするかっていうところに目的をしっかりと、その3社が共有して持つっていう構想を作らないといけない。
うんうんうん、
だから、高く売りたいわけじゃないんですよ。売り手がね。社員だから。
はいはいはい。
社員はまあそもそも買い叩こうみたいな話じゃなくて、まあ下手したらいいねになってしまう可能性があるぐらい立場的に弱いわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だからこの会社をしっかり承継して10年後20年後承継していくっていう、ここの目的のためにどういう条件設定をしていくと無理が生じないのかっていうことを一緒に考えていく3社でね。
なるほど。
そういうことをしっかりと目的として置いて、設定してみんなで概念化して共有して、話を進めていくっていうこと、ここが前提としてちゃんとできないとうまくいかないですよね。
なんかより企業間での MA 第三者承継よりも、うん、よりなんかこう人間、
うん、
人間
人間そうなんですそうなんです
承継になってきて、ハードル的にはまあ人にもよるんでしょうけど、またこっちはこっちで高すぎる、
ね。いやいやこっちの方が結構大変ですよ。
そうですよね。
そういう意味では。
ああ
。ある意味ね、ビジネスライクに考えら、やすいじゃないですか。
そうですよね。
であれば、
うん。
でもそこはね、やっぱ、上司と部下だし、長年一緒の釜の飯を食ってきたっていうんですかね。
うん。
そういう同士でもある意味あるわけですから。
いや、そうですよね。
うん。そこにね、経営にタッチしていない奥さんが出てきて、もっと高くもらいなさいよ、みたいな話が出てきたりすることもあるんですけどね。社長はね。
意外とね、社長の方が。
そうそう。社長はね、あいつがついてくれるなら安くていいです、白川さんとか言ってたのに、奥さんが、もっと高くもらいなさい、みたいな話。お金も結構。
用語のことも考えますからね。
そうそうそう。結構ね、切実にあるあるで、結構あるんですよ、これってね。
うわぁ、社員承継のハードルの高さを今、ひしひしと感じますね。
はい、そう。でも、そこをね、しっかりと設定して、仲介モデルというか、仲介型で、ね、お手伝いをしていくっていうことにはなりますよね。で、大事なのが、さっきから言ってるように、まず社員さんの手当ですよ。どこまで、覚悟が決められるか、
ほうほう、
しっかりと。リスクをちゃんと伝えてあげないと、社長の口からは本当に言いにくいし、社長が、自分がやってきてるだけにね、自分自身がどんなリスクをちゃんと認識して言葉にして伝えられるようなものを、やっぱりこう準備できていないケースが、やっぱりね、多いので、特に創業者とかならね、ゼロから叩き上げて、今がね、例えばまあ、マックスだとしたらゼロから100まで自分で叩き上げてきてるから、できるできるって思うんですよ。
はいはいはい。
うん。
でも。その目線で見ちゃいますもんね。
そう。継ぐ側からしたら100のところから始まるわけだから、ゼロじゃないので、やっぱり。その違いって、ものすごく大きいんですけど、まあ、ね、経験上そこがうまく、社長には認識しづらいみたいなところもあるんで。
ああ。
うん。そこがギャップがあるまま、一緒になっちゃうと、後でこんなはずじゃなかったっていう、ね、社長恨むみたいなことになったらね、またこれ、すごい悲劇ですから。
とか、社長から見える大丈夫だよっていうその目線と、社員さん側が継ぐときに、どうなのかっていう目線で、ものすごいここの認識のズレがあるんで、 そうですね。経営者同士での M&A とはまた違う側面で、そうそう、うん、出せるもんわけですね。
経営者同士であればね、それこそ経営者としてお互いに、ね、はいはい、ちゃんと自分自身のリスクとかいろんなことは分かってやってますから。
あれ、認識の違いですか？チェッカーシャドウじゃないですか、
うん、そうね。認識の違い。持っていくれ。チェッカーシャドウで、ね。最近ハマってる
んですよ。余計なことを言っちゃいましたけど、いやいや、チェッカーシャドウここでちょっとご紹介必要じゃないですか、
いやいや、チェッカーシャドウが紹介しにくいんよ、エンダーさん。
まず、結論から言うと、概要欄に YouTuber。
うん、
いいのですけど、
ね。面白いんやね。うん。人間の脳がいかに当てにならないかっていうね。
あれ、衝撃受けましたよ。
でしょ。僕らが見てるものが正しくないんですよ。でもね、正しいんですよね、ある意味ね。すげえわけわかんないこと言ってますけど。
見ればね、瞬間にこの言ってる意味がわかるんで、ぜひ見ていただきたいんですけどね。
う
ん、
そう。これはね、でも、本当に、ショックですよね。だから、あなた間違ってますよって言われても、いわく信じがたいですよね。
あのね、ギンガムチェックみたいなね、グレーと黒っぽい、こう、順番で並んでる絵が。
そう。
そう見てらわかるんですけども。もう一生懸命努力して見ようと思っても見れないっていうね、実態が出るんで。
あれ、訓練でも多分、訓練したからといって解決しないんですよね。
人間の仕組みとしてもそうなっちゃってるから、人間はやっぱ、まっとうにものが見れないんでしょうね。
っていうか、まあ、優れてるところでもあるんだと思うんですよ、人間がね。そういう意味では。正しく情報処理を、する、ある意味、現実をねじ曲げて、自分の安全性を確保するとかね、そういうことってあり得るんだなっていうのがよくわかりますけどね。う
ん、まあちょっとこれ以上いくとね、何の話してるんだお前らというふうになりそうなんでね。
えらいのぶっ込むから。
本当見たら10秒で言ってる意味がわかる動画を入れておきますのでね、ぜひちょっと見ていただきまして。
うんうんうん、
それだけ社長と社員さんの社員承継においての認識の
世界がある、
違うということですね。
そう。うん。だからそこをちゃんと、どうすれば そこが、埋められるかというか、その差をね、少しでもなくせるかっていうところに我々は、まあ、尽力しないといけない、まず。
うん。
後の流れはね、基本的には一緒ですからね。第三者承継と。基本合意とかもちゃんとやった方がいいですよ。基本合意とかいいですよ。社員さんと社長がね、ある意味、席について基本合意の調印をするんだけど、ある意味対等になる瞬間なんですよ。
ああ、そりゃそうですよね、うん。
そう、承継してもらう側とする側っていう、で、一言ずつ述べるわけですよね。
はい、はい。
で、お前は長い間社員として、頑張ってきてもらったけど、これからは経営者として頑張ってくれ、みたいな、うちの会社をね、ちゃんと成長発展させていってくれ、みたいな。したら、社員さんは分かりましたって言ってね、僕がこの会社をね、社長と一緒に、育ててきたように、もっともっとこう成長発展させていきます、みたいなことをね。
それだけで今、じんときますね。
そう、じんとくるんよ。はい。いいし、いいんですよ。なんかそこからこう、経営者の、覚悟みたいなのも、芽生えていく気がしますよね、
はいはいはい。スタートに立つ瞬間ですもんね。
そうそう、ちゃんと僕らが演出して、なんかね、社長と部下だからね、なんかなーなーでね、今までのなんか関係性、悪い関係じゃないからね、だから、まあまあ大丈夫だよねっていう、なーなーで済ませちゃいそうだから、我々が入ってそこもカチッとこう、調印式とかもね。
いやでも本当に式ですもんね、調印式と言われる。それをちゃんと正式にそれだけやるっていうことの意味が本当そこにありますよね、なーなーじゃないと。
そう。
非常に勉強になる。そして何より、ちょっと今回教えていただいて面白かったのが、これだけ仲介の構造上の問題を話してましたが、社員承継になると同じ第三者承継だが、逆に、仲介方式の方がいいというのも、
うん、
あ、言われてみれば、ちょっと全然気づいてなかったんで、
うん、
本当そうですね、という感じですね。
問題がね、問題が分かっておけば、どうすれば対応できるかっていうのも分かるわけじゃないですか。
うん、本当そうですね。
うん、
今後ね、社長と社員にね、二、はい、人の認識が違うよと教えるためにも、チェッカーシャドウを使えそうだなって気もしましたんでね。
こだわるね。
こだわる。どうやって音声でこれをと思ってた中で、繋がったぞと。まあ、はい、ということで終わりたいと思いますので、ぜひ概要欄でも見てみてください、
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。